日本は民主主義のはずなんですけどね、全く民主主義じゃないんですよね。なぜかというと民主主義というのは民が決めるわけですよね。例えば選挙で、その議員とか市長とか選んでもですね、その人たちはやっぱり常に、国民がどう考えているかということで政策を取っていくわけですね。まあ、それでは私が非常に感銘を受けたのは、名古屋市の河村市長が最初に当選した後、2ヶ月後ぐらいでしたかね、市民の皆さんとの集会をやりました。その時私も出てたんですが、ある市民の人がものすごい勢いでですね、我々はこういうことをやってもらおうとしてる、ぜひ河村市長の英断によって実施してくださいってこう言ったらですね、河村さんは冷ややかにですね、いやいや、私は選挙で市長には選ばれましたが、市長っていう仕事は市民の皆さんが何をしてほしいということをまとめたり、いろいろ検討していただいたりして、それを実施する立場で、私がこれをやるってことはありませんですって言ったんでですね、これはまあびっくりしましたね。まあ、そういう政治家ばかりだったらいいなと思うんですけどね。つまり民主主義ってのは説明8割なんですよ、命令2割なんですね。まあ本当は命令いらないんですけども、やっぱり人間の集団っていうのはどうしても言うこと聞かない人もいるんでね、どうしても言うこと聞かない人のために命令も必要であるということなんですね。十分に説明して理解してもらってですね、そして自主的にやってもらうのが筋だけど、まあ、そうも言ってられないので命令も少しは入りますっていうのが民主主義ですから、そういう思想を持った人がいないがですね、そういう思想が持ってない人が市長になったり知事になったり議員さんになったりしたら困るんですよ。なんかね、この前テレビでね聞いてたら、知事っていうのはその一見の殿様ですからねなんて言ってるアホ評論家がいましたけどね。例えば自粛がそうですね、今新型自粛をするかどうかということを説得するのがまず大切なんですよ。例えば今だったら家庭が 50%、 病院施設が 30%、 飲食店が 5%、 酒が 0.2% ですよね。ですから普通に考えたらですね、お酒とか飲食はあまり心配ないけど、家庭にいるときに感染するんだから、まあ、家庭にいるときにどうしてくださいっていうことを呼びかけると思っていたら、意外なことにその飲食店行っちゃいけないとか、8時に終わんなきゃいけない。一体8時って一体どういう意味があるんですかと、まあ、いうふうに思っちゃうんですよね。それで全然説明がないんですよ。全く説明がない。説明0割、命令10割。これはね、まあ、封建主義でもないぐらいなんですよ。一応封建主義でも殿様が説明し、農民に説明し、農民はそれを聞いてある程度は納得して、だけどまあ殿様が言うから、従っておきましょうっていう感じなんですよ。今はもう封建主義と殿様以下もっとひどいんですよ。全く無理やりやるんです。マスクなんかもっとひどいですね。まあ私はマスクした方が感染が多くなると言ってるんですが、今度は拡散防止法かなんかできましたよね。それを見るとマスク全く書いてないんですよ。ものすごく細かくあれをこうするこれをこうするって書いてあるけど、マスク一言も書けてない、書いてない。ところがマスクをしないと公的なところに入れなかったり、デパートに入れなかったり、飛行機に乗れなかったりするんですよ。これは政府がむしろ飛行機会社に注意しなきゃいけないんですよ。政府は何もマスクのことを注意してませんので、航空会社はそういうことしちゃダメですよっていう方が大切なんですよ。つまり政府は必ず説明が先なんですね。それで法律に決められないようなことはですね、むしろ民間にはそういうことやっちゃダメですよっていう方が役割なんですよね。僕はこういう世界になるだろうと思ってですね、昔からシートベルトは随分言ってたんですよね。後部座席シートベルト、これを強制的に今つけなきゃいけないわけですね。だんだんだんだん規制を厳しくしてきて、この頃一回つけて外すとブーブーってなったりしますよ。ところがこれに対して全く説明がないんですね。説明がないっていうのはどういうことで説明がないかっていうと、例えば、高速道路を走ってる時に後部座席にいる人はシートベルトした方がいいっていうのはデータがあるんです。説明もされております。で、私がですね、シートベルトのデータあるんですかって言ったら、 そういうのがポンと送ってこられたりしましてね、説明もないんですよ。それで私が聞いてるのは、都市の中でタクシーに乗ってる場合、なんでシートベルトが必要なんですかと、そういうその根拠と説明を聞かせてくださいっていうことはもう10回ぐらいやってるんですけどね、全然ダメなんですよ。つまりね、お上がシートベルトをしろと言ったんだからしろって言うんですよ。それはね、封建主義だっつってるんですよね。で、僕はね、その別にシートベルトするぐらいいいんですけど、一番怖いのが今度のマスクとか自粛とかそういうのになるだろうと思ってたんですよ。それでひどい目に遭ったのがこの前の戦争だと言われております。僕はこの前の戦争それほど悪く思ってないんですが、少なくとも戦争に突入した理由はですね、みんなで説明を聞く、説明をなんかしろってなんだお前は、みんなが一緒になって戦争しようとしてんのに黙れっていうことで戦争になっちゃったわけでしょ。それを戦後言った人がいっぱいいるんですよ。特にもうテレビとか新聞はもうそれを連呼したんです。その人たちがね、シートベルトになるとね、説明いらないって言うんですよ。ちょっとシートベルトで思い出しましたけどね、酒酔い運転ですよ。酒酔い運転ってもちろん良くないですよ。良くないということと、今の 0.15 っていうね、規制があるんですね。これは血液デシミリリットあたりのミリグラムかな、なんか単位はあるんですが、そういうのあるんですね。これはね、世界で一番厳しいんですよ。世界で一番厳しいってことは悪いことではないんですよ。だけどもなんで 0.15 なんですかって僕もこれ何回か聞いたんですよ。つまり私ね、論文とかデータを見たんですよ。そしたらね、 0.3、0.2、0.15 ってね、ほとんど変わりないんです。実験データでは変わりないんですよ。それでも 0.15 にするってことはありますよ。だからまずデータを示して、データではほとんど変わりないけれども、まあ日本はお酒を飲んで運転しないっていう習慣をつけるために 0.15 にしてますでもいいんですよ。いいんだけども、説明とデータがいるって言ってんですよ。それでね、変なこと起こるわけですよ。例えばアルコールに弱い人が奈良漬け食べて運転したら捕まっちゃったとかね。それから僕はそれをきちっと自分で納得するために7000円ぐらいする呼気の測定器を買ってですね、どのくらいまでお酒を飲むと自分の体内に 0.15 残るかってやったらですね、各国、世界各国が 0.15 にしてない理由が分かったんですよ。0.2 ぐらいまでスーッと下がるんですね。だいたい 4、5 時間から、まあ少なくとも7時間では下がるんですね。まあ酒の量によりますよ。それから濃い酒だとかいろいろあるんで細かくあるんです。だいたい平均したらですね。ところが 0.15 っていうとですね、 0.2 を切ってから 0.15 に下がるのにものすごく時間的ばらつきがあるんですよ。4時間の時もあれば8時間の時もあるんですよ。そうするとね、 0.15 っていうのは毎日測定器がないと自分が法律違反するかどうか分かんないんですよ。それでも 0.15 でいいですよ。したらそれも説明せないといかんですよ。実は 0.2 を切ったら非常にばらつくので、一般の人は必ず呼気の吸入器を持ってくれとかね、まあ、自動車会社に指導して自動車会社の中にですね、そういうものを備え付けるとかなんかしないとですね、お前らなんだっていうのはないんですよ。ところがね、これを私が言うとね、必ず政府側に立った虎の胃を切る狐みたいのが出てきてですね、武田は何言ってんだ、酒飲んで運転 していけないってこと分かってしまうか、いやそんなこと言ってんじゃないって、酒飲んで運転しちゃいけないってことはよく分かってる。だけどもそれは規定がある、奈良漬けがいけないのかね、ウイスキーボンボンがいけないのかビール一杯を1年前に飲んだらいけないのか、したらね、そういう人たちはね、ビール一杯を1年前に飲んでいいに決まってんじゃんか、いいに決まってるってなんでですかって僕は言うんですよ。あなたの常識がそうでも、そういう基準がなきゃダメじゃないですかって言うと、基準は 0.15 だっていうか、いや 0.15 っていうのはね、決まんないんですよって言うんですよ。つまりね、なんていうんですかね、政府が後ろにいるからだ、警察が後ろにいるからって威張るやつがまたいるんですよね。それがまた混乱のもとになるんですね。もう一つは、ゴミの分別ですよ。まあ、他の都市も全部そうだけども、まあ私は名古屋市詳しいんで、名古屋市はゴミを一生懸命分別してます。それでも河村市長になってから随分合理的になりましたけどね、それでも分別してますよ。その分別されたゴミっていうのはどこに行ってんのかっていうのは絶対データ明かさないんですよ。聞くとこう言うんですね。いや、リサイクル業者に渡しています。じゃあ私はリサイクル業者を調査すると、焼いてるんですよ。 それで市役所にもう一回言うんですね。どうもリサイクル業者に聞くと焼いてるっていう話ですけど、いや役所は知らないんですよ、リサイクル業者にリサイクルするということを前提に渡してるだけです。だけどあなたね、そんなこと言ったってね、毎日毎日ゴミを分別してる市民にしてみれば、分別したゴミは焼いてると思ってないですよって言うとね、いや法律でそう決まってますんで、我々は法律に従ってやるだけなんですと、こう来るんですよ。つまり私の考えでは、今度の新型コロナもですね、シートベルトも先追い運転もゴミの分別も、まあ、その他ですね、最近では環境大臣が変なこと言ってますよ、プラスチック製品を全廃するんだ。じゃあプラスチック製品でどのくらい環境が汚れてるんですか。南米の中南米のですね、亀の鼻にストローが入るのを防ぐだけなんですか。それからいっぱいで論文出てますからね、アジアの海洋にあるプラスチックゴミのほとんどが中国製なんですよ。大西洋ですね、アメリカ大陸とヨーロッパの間にある大西洋にもゴミが結構あるんですよ。それをそろそろデータが出てきました。これも中国製なんですよ。そうすると中国製のゴミが、中国のゴミがなんで大西洋にあるのかっていう議論になって調べたところ、中国の船舶がまとめてプラスチックゴミを海に捨ててたんですね。だからプラスチックゴミっていうのは中国さえ捨てなきゃ多分問題ないんですよ。海洋のプラスチックゴミって中国だけがやめれば終わりなんですよ。ところがそれに食いついたのが小池東京都知事で、もうあれですよ、亀の鼻のストローがあったらすぐ東京都はプラスチックを使わないようにしましょう、何言ってんですか。東京都民がプラスチックのゴミをなんか捨ててたら別ですよ、ほとんど全量が焼いてるんですから何の問題もないんだけど、なんか変ですね。つまり民主主義であると思ってないんですよ。もう俺は大将だ、俺は殿様だと思ってると、これを何とかしないと日本はひどくなりますよ。日本はですね、武家時代からちゃんと説明をしてたんですね。残念であります。